皆様こんにちは、宮島博明です。さあ、本日の音符の祭典特別番組、今回は豊岡市の芸術文化参与の方でもいらっしゃいます平田織田さんにお話をお伺いしていこうと思います。平田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。さあ、平田さん、音符の祭典の特別番組にご出演ということでございまして、平田さん自身、演劇を中心に、いろんな今コミュニケーション教育というものも、豊岡の、いろんな小学校などでされていらっしゃると思うんですけども、こういった音楽っていうものに関しても、どうでしょうかね。やっぱ子どもたちにはいろいろとこう世界の音楽を聴いていただきたいというふうな思いなどはありますでしょうかね。
あの音楽も演劇も、いわゆるパフォーミングアーツ、生の舞台、ですよね。舞台芸術というふうに、訳されるんですけど、なのでできるだけ小さいうちから生のものをたくさん見てもらうのがいいんですね。特に音楽の場合に音感とかリズム感っていうのは相当小さいうちから形成されるので、小さい子どもたちが本物に触れるってことはもう一番大事なことなんですね。
平田織田さんは演劇という世界でございますけども、もうそれこそ平田織田さん自身も小さな頃っていうのは結構音楽っていうのをよく聞かれたりしたんでしょうかね。
音楽も演劇も、僕は東京生まれの東京育ちで、それから家族に演劇とか映画をやってる人が多かったので、子どものうちからたくさん、見る環境にあって、それは今ありがたいなと思ってますけれどもね。
そうなんですね。でも実際にその演劇の中っていうのは、平田織田さんの演劇の中、音楽って例えばこうなんかバックミュージックとかで使われたりとかっていうことはあったりするんですか？
僕のお芝居にはない、ほとんどないんですね。ただ俳優は歌を歌ったりすることあるんですけど、ただクラシックの世界でいうと、私オペラの演出もしてますので、今年は昨年の12月から今年の1月にかけて2ヶ月間ドイツのハンブルグに行って新作のオペラ作ったりしてましたので、そういう意味では音楽界、クラシックの音楽界ともお付き合いがあるんですね。
それこそ先ほども、少しお聞きしたんですけど、コミュニケーション教育というところにおいての、音楽の重要性というふうなところもあると思うんですけども、やっぱりその生の演奏を聞くっていうふうなところには、効果的なところというとどういったものがあるでしょうか？
わかりやすい例で言うと、味覚とかっていうのは、だいたい12歳ぐらいまでで決まると言われているんですね。ファーストフードみたいな味付けのこう濃いものばっかり食べさせていると、舌先の味蕾っていうのが潰れて、微妙な味の見分けがもう一生できなくなってしまうと言われています。で、こういうのは、社会学という世界ではですね、身体的文化資本というんですね、センスとか、マナーとかですね、こう身についてしまったものですね。で、この身体的文化資本を育てるには本物に触れさせるしかないと言われてるんですね。例えば子供に美味しいものとまずいものとか、安全なものと危険なものを食べさせて、ほらこっちが美味しいでしょとか、こっちが安全でしょって教える親はいないですよね。
そうですね。
美味しいものをずっと食べさせ続ける、安全なものをずっと食べさせ続けることによって、危険なものやまずいものをこうペッと吐き出せるような能力が育つわけですよね。これあと、例えば骨董品の目利きなんかを育てるときも、いいものだけを見せ続けるそうなんですね。そうすると偽物を見抜く力ができる。要するにセンスだから理屈じゃなくて体に染み込ませていくタイプのものなんですね。で、音感やリズム感なんていうのも相当早い段階でこれが形成されるので、これには本物いいものに直接触れさせるしかないんです。もちろんCD とかテレビやラジオでも、それは聞かないよりはいいんだけれども、やっぱり体感する方が確実に身体的文化資本になると考えられてるんですね。で、特にですね、そうなってくるとですね、現状では東京や大阪の子圧倒的に有利ですよね。生の舞台芸術、演劇でもダンスでも音楽でも触れる機会がたくさんある。でもそういうことがないと、これからのこう現代社会で生きていく上で非常に不利になってしまう。例えば企業でもセンスのあるやつからこう就職できるように今なってますから、なので豊岡市の方針としては、子どもたち若者たちに世界一流の本物に直接触れさせる体験を、東京の子どもたちと、同じとは言えないけれども負けないぐらいに用意する。しかもね、東京は大阪だと高いんだけれども、豊岡って人口がそんなに多くないから、
そうですね。
きちんとやればみんな触れることができるんですよね。それが豊岡の強みなので、それをぜひ活かして、 できるだけ多くの子どもたち若者たちに本物の音楽に触れてもらいたいと思っています。
そうですね、その体感っていうところに関しては確かにその間近でクラシックのね、それこそ生で見た時っていうと、うん、あの耳で聞くだけじゃなくてやっぱりこう体全体で感じるってところもありますし、でその感じたものってその大人になってもその時の思いって忘れてないです
ね。そうですね。それから家族で見に行ったりすると一つのものを聞いた後にそのことについて話したりできるじゃないですか。
あ、
そのことがとても大事。
このこと良かったねとか、はいはい、あれ何、はい、っていうふうな。
ダメなものでも分かんなかったなとか、そういうことでも話すってことはとても大事で、それが記憶を深めていったり、体にそういうものを定着させていくので、誰かと一緒に見に行くってことも大事なんですね。だって大体思い出って映画とかでも誰と見たかとかってことすごく大事でしょ
う。ああ、そうですね。
だからそれはね、一人でこうヘッドホンで音楽聴いててはできない体験ですよね。
うん、
だからぜひ友達でも恋人でも家族でもいいので一緒にこう出かけてもらいたいなと思います。
そうですね。まあやっぱりそのただ聞いて感じるだけじゃなくて話すっていうところにつながっていくというのは、
そうですね。行く時のウキウキ感とか帰りのこう感想を語り合う楽しみとかそういうのも含めてコンサートなんで、
はい、
そのを体験してもらいたいなと思います。
そうですね。もうみんながやっぱりこう本物を体感できるっていうふうなところで、先ほどもねおっしゃってましたけども、まあ人口がねやっぱりその東京とか大阪とかより少ない、逆にだからこそ全員がわかるっていうところ。
それからすごくちっちゃいところで間近に見られるっていうのがこの音符の祭典のすごくいいところなので、ぜひこの機会逃さないようにしていただきたい。
はい。まあ、本当に今ね、芸術を通して、まあ、子供たちだけじゃなくて、本当に大人の方にもね、いや、住んでる方に皆さんにこう伝えていただきたいことをお話しいただきましたけれども、まあ、実際に、まあ、先ほどもね、オペラの、こう、実際に、制作なども携われている平田織田さんなんですけども、はいはい、まあ、クラシック音楽っていうのは普段どうでしょうか、よく聞かれる方なんでしょうかね。
そんなに、聞かないっていうか、まあ、仕事、オペラの仕事とかではすごい集中して聞くんですけれども、はいはい、オペラっていうのはすごくこう、長い伝統の中でできてますので、一つの演目をやろうとするとそれに関連するいろんな音楽を聴いたりしていかなきゃいけないので、そういう意味ではまあたくさん聴きます、
ね、そうなんですね、はい、まあでもどうでしょうか、まあ今までいろんな、ね、音楽聴かれてきたかと思うんですけども、平田織田さんの中でこう、この曲はまあ好きと言いますかね、なんかおすすめの一曲とかもしあれば教えていただきたいなと思うんですけども、なかなか選びづらいところもありますね。
それは急に言われると
そうですね。なかなかに、はいはい、まあ、いろんな曲やっぱありますからね。はい、
音楽、クラシック音楽の面白いところは、はい、もう、何百年と演奏され続けてきたんだけれども、まだ新しいこう演奏とか、
うん、
まあ、それからその聞く時のその自分の気持ちによってもこう聞こえ方が違ったりするっていうのが面白いところなんで、まあ、ぜひですね、いろんなものを聞いてもらいたいなと思いますね。
まあ、どうやっぱり鮮度という言い方はちょっと違うかもしれませんが、うん、その時その時でやっぱり同じ曲であっても感じ方が違
う、うん、そうですね、もうそれは全然違いますよね。
そうなんですね、はい、まあ、でも本当にまた、この音符の祭典をね、うん、通じて、豊岡にいらっしゃる皆さんが、
はい、
本当にね、こういった本物を体感していただく機会が増えればいいなというふうに感じました、はい、今回の音符の祭典特別番組では平田織田さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。